こんにちは、長山です。
こんにちは、クリスです。おっさん FM は毎週金曜日、クリスと長山が気になった出来事やおすすめしたい本や映画をゆるゆるとお届けするポッドキャストです。今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ということで、もう2025年も5月に入りまして、世間的にはゴールデンウィークの
真っ只中。
さなかなんじゃないですかね。
おお。ゴールデンウィーク特に予定がないから、
はい、
ぼーっとしてそうですね、この時今僕はと
今年はなんか4月末飛び石でお休みがあるから、
うん、
月曜日と水木金休むと、まあ、4日休まなきゃいけないけど相当長いお休みになるみたいなね。だから飛び石を1日休んで4連休と3連休にするか、
うん、
もうちょっと頑張ってもう超大型連休にするかみたいなね。
なるほどね。は
い、なんか メーカー系の会社さんとか結構その会社的にその辺が何ていうんですか、その有給取得推奨日とか会社もお休みになってますみたいなところも多いんじゃないですかね。その工場とかってラインを止めたりするとほら、なんだまた稼働させるの大変だから。ま
あ、なるほどね。
うん、休みの時にガツッと休むみたいな。
うん、
ね、はい、らしいですけども。
はい。
今回はですね、今回と次回とですね、うん、久しぶりにゲストの方をお呼びして。
久しぶりですね。なんでゲスト最近やんなかったんですか？
なんでか。
うん。
なんででしょうね。呼んでないから。
そうですね。
ゲストが来なかった。
はい。
はい。いや、別にゲストを辞めたわけじゃないんですよね。
そうですね。
はい、なくて、まあ、二人会も楽しいよっていう声があったんですよ。ちょっと。
そう
ですね。別に毎月無理に呼ばなくてもいいんじゃないかなと思ってたら、ずるずると、ね。
うん。
なってしまったんで、今回、はい。ちょっと呼ぶかと。ということで、はい、早速お呼びしたいと思います。はい、おっさん FM2025 年5月のゲストは、くだくらげさんです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
どうも、くだくらげこと元山です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そうですね、元山さんことくだくらげさん。
なんかこの声聞くの久しぶりですね。
お久しぶりですか。
久しぶり、
まあ、久しぶりですね、確かに。
うん。くだくらげさんは、過去にもう何度もおっさん FM の方にはゲストに出ていただいておりまして、
うん、
もうかれこれ 1,2,3,4,5,6,7,8 回出てもらっている。はい。そしてね、ご自身もポッドキャストをやられていて、リサイズ FM というポッドキャストをやられていて、
うん、
はい、最近更新をしてないですかね。
そうですね、最近お休みしてますね、
はい、最近お休みしてるということで、うん、我々はね、リサイズ FM ちょくちょく聞いてたので、それで、まあ、クラゲさんのね、こう、なんか、声聞いて、近況を知るみたいなところがありましたけど、
うん、
まあ、最近お休みされてたんで、
うん、
めっちゃ久しぶりな、クラゲさんじゃんっていう感じですね。
そうですね。あ、こんな声だったなと思って。
はい、こんな声だったなって。なんか、お元気でしたか、クラゲさん。
あ、まあ、元気ですよ。
はい。元気ですか。
はい。元気ですよ。
え、なんか、リサイズ FM の更新がないのは何なんですか？なんでなんですか？止まってんの
は。いや、まあ、これは単純に忙しいから、ちょっと一回休もうかって休んでるだけですね。
あ、忙しい。お仕事が。
はい、そうですね。
あ、なるほどね。なるほど。じゃあ、その忙しさはずっと継続して忙しいんですか？
まあまあ、僕は別にそうでもないんですけど、正直。
うんうん。
なんで、まあ、
なるほど。
どうしよっかな、やろっかな、やるのかな、どうしよっかな、みたいな感じで、
うん、
ずっとなんかだらだら休んでる感じなんですけど。まあ、でもなんかそろそろ、
うん、
はやろっかなっていう、僕は勝手にやろっかなと思ってますけどね、勝手に。
え、それ一人でってこと？
わかんないです。ちょっとどういう形になるか全然わかんない、うん。わかんない。全く決まってないですけど、
あ、そうなんだ。
そろそろやろっかなとか勝手に思ってますけどね。
いや、これさ、ね、リサイズ FM も始まった時から毎週コンスタントにこう、ね、金曜日ですよね、うん、リサイズ FM も、にこう出てた、うん、
はい、
で、毎週やってて、一回休むとさ、また復活させたら、また毎週やらなきゃいけないじゃないですか。
はいはいはい。
その腰を上げるのが重たくなったりしません？なんか、
またこれ。ああ、どうなんですか、ね。
スタートしたら、またこう、毎週続けなきゃなっていう、こう、あるじゃないですか。
まあでもなんか、それは、逆になんかそうしたかったからやってたんで、僕の場合は。
なるほど、なるほど。
その緊張感みたいなのを常にこう、うん、持っておきたかったので、そうしてただけなんで。
うんうんうん。
はい。まあなんかちょっと、最近、ちょっとやっぱり、だらけてるな、みたいな感じもあるから、
メリハリ
がいいかな、みたいな。そうそうそう。ちょっと気を引き締めた方がいいんじゃないかな、みたいな気持ちもあるし、みたいな。
なるほど。
ね、そんな感じですかね。
リサイズ FM はね、なんかクリスさんがゲストに出て、その後ね、なんか途切れちゃったから、なんかクリスさん、なんかしたのかなみたいな。
いや、そうよね。
うん。
いや、そうよね、じゃないよ。別に別にさ、僕が出た直後に辞めてるわけじゃないからね。僕がゲストで出て、その後3回ぐらいやって、止まってるわけですから。うん、なんか、僕が出てさ、やんぴってなったわけじゃないでしょ、別に。
うんうん、まあ、そうかもしれないですね。
そうかもしれないの。やめてくださいよ。
でも、一回一回もさ、リサイズ FM は結構ね、番組の尺長いから。
長い。
そうですね。
大変、じゃ大変でしょ、あれ。
あれ、ちょっと、良くないっすね、やっぱり長いのは。
ね、いや、ここね、収録始まる前にも最近オフサイ FM ちょっとじりじりと長くなってんな、みたいな話をしたけど。
う
ん、
良くないっすよ。良くない、良くない、良くない。
え、これ合ってんの？これ、202回とかって204分って書いてあるけど、これ本当これ。
うん、いや、長いんだよ、
あると思います。そういうのもあった気がします。
104分よ。ロード・オブ・ザ・リングで、ロード・オブ・ザ・リング、これ。
一回のランニングのスパ、ターンの中で聞き終わんなかったりするから。
いや、本当良くないっすよね。ただ長くすればいいみたいな、なんて、そんな感じになって
る。いやいや、そんなことない。
そういうわけでもないじゃん。話すことがあったら、あるわけだからね。う
ん、まあまあまあ、なんか、でも、なんか、もともとはやっぱり、ブログ書くの、大変だし、なんか書いてるうちにどんどん敷居が上がって大変になってっちゃうから、もっと楽にアウトプットしたいみたいなところから始まってたはずなのに、なんかどんどん尺がなくなってって。
結局大変になっちゃったみたいな。そう、
なんかまたなんかブログの二の前みたいな感じになってきてたところもあったんで、まあ一回リセットっていう意味でもよかったんじゃないですかね、まあ休んで。
なるほどね。
はい。
なるほど、なるほど。まあまあでもまあ、そろそろ復活してもいいかなっていうことなんで、それはまあちょっと期待をしておきましょうか。なるほど。じゃあ、この、なんか、リサイズ FM お休みされててね、最近、クラゲさんの近況もあまりこう、そんなに知れないなっていう中で、
うん、
いつから止まってんの？その、去年の9月末だから、10、11、12、1、2、3。
あ、もうそんななるか。
だから半年ぐらいですよ、大体。
半年ぐらいですよね。うん、
半年ね。
この半年ぐらい、どうですか？クラゲさんなんか、変化はありました？この生活。特にないですか？
いや変化めちゃくちゃ、変化めちゃくちゃってことはないですけど、
うん。
一個あるのはやっぱり筋トレやってるっていうところですかね。
お。やっぱり筋トレか。
筋トレなんですよ、やっぱり。
あ、そうなんですか。筋トレなんですか。筋トレなんですよってよくわかんないけど、筋トレなの。
いや、でもやっぱり、まあね、僕らよりも二方先輩なんで、まあさらにだと思うんですけど、はい、やっぱこう、年を取ってきてるわけじゃないですか、やっぱり。
うん、取ってる。
うん、取ってます。
もう、やっぱりこう、衰えがどんどん激しくなっていく感じっていうのを、こう、実感するわけですよ、やっぱ年々。
うん。うん、
多分、クラゲさん以上に僕は感じてますからね。
ですよね。
そうね。うん、先は言ってるからね、僕らは。
うん。
うん、
筋トレがやっぱ筋肉がやっぱ大事なんだなっていうのを改めてもう気づかされたんですよね。
それは何、そもそも筋トレを始めたきっかけは何かあったんですか？あれやばいぞみたいなんで筋トレしなきゃって思った。
いや、もう単純にやっぱり去年より走れないとか、
うん、
やっぱそういうのですよ、やっぱり。
運動能力が低下してんなみたいなのを身に染みて感じたみたいな。
結構夏とか暖かくなるとたまにまあ僕平塚に住んでるんですけど、平塚のビーチ沿いにバスケットコートみたいなのがあるんで、
うんうん、
ハーフコートなんですけど、うん、そこでまあ朝ちょっとバスケットの練習したりとかしてるんですけど、
うん、
うん、
それでもう去年の夏とかもう走れないなと思って。ダメだと思って、
うん、
そっからちょっと筋トレをなんとかやれないかなってちょっと考えてた時期があったんですよ。やらずに考えてた時期があったんですけど、
まあ人間あるよね。やらずに考える時間が長い
んじゃない？やっぱ衰えてるよなって思って、ね、でもなんか、うん、僕あんまジムは合わないと思ってたんですよ。ジムにまあ筋トレともやるってなったら、まあ大体ジム行くとか、まあ走るとかもあると思うんですけど、
うんうん、
もちろん。
うんうんうん、
なんかそれは僕になんか合わないと思ってたんですよね。
合わない。
そのなんか、うん、っていうのもなんかこう、うん、雨降ってたらまず行く気なくなるじゃないですか、そういうのって。
なる。
うんうん、まあね。
外今日雨降ってるからね。
そもそも雨降ってなくても行く気にならない時もあるんだから。雨降ってたら余計だよね。
うんうん、そうそうそう、うん。梅雨とかになってもうさ、あ、今日も雨か、みたいな。なんかずっとさ、雨降って行かなくなっちゃうみたいな、うん、なっちゃうなっていうのが僕目に見えてたんで、その。
はいはいはいはい。確かにね。
だからジムじゃないなと思ってたし、まあ、走るのも、走ってたことももちろんあるんですけど、
うん、
走ってても筋トレにはならない。じゃあ、
そうね、
まあ、
ちょっと違う種類のトレーニングですからね。うん、
まあ、肺活量上がったりとか、まあ、それももちろん大事なことだと思うんですけど、うんうん、まあ、ちょっと違うなと思って、筋トレを、まあ、だから、自重の筋トレもやってたとこともあったんですけど、自重の筋トレって、楽に見えて意外ときついんですよね、あれなんか。
回数を結構ね、やっていくしね。
その自分の体重を使った筋トレ、
うん、そうそうそうそう。負荷があんまりないんで、自重だから。まあ、うん、その分楽なんだけど、その分回数こなさないと。
追い込むためには結構精神力がいるっていう感じになりますよね。
ああ、うん、あ、なるほど。ほうほうほう。
そう。だから、どうすんのがいいのかなって考えたときに、
うん、
僕の好きな、まあ、配信者の方がいて、うん、その人見てたら、
うん、
まあ普通に、まあその人はジムでやってんだけど、
うん、
これ、家でやれれば、いけるじゃんと思って、ちょっと、ダンベル買ってみたんですよ。
お
その、ジムまでは行きた、行けないけ、行くのは多分自分に合わないけど、家だったら多分できるかなと思って、ダンベルとりあえず買ってみて。
単発 5キロとか2キロとか。
一応、なんか、重さ変えれるんですけど、まあ、でもなんか、とりあえず、続かなかったらあれだったから、ちょっと安、だいぶ安いやつ買ったんで、10キロ、11キロぐらいまでしかないんですけど、最大。
調整できるみたいなやつ？
はいはい。
うーん。
一応、調整できるやつでやって、で、そのダンベルの筋トレがめちゃくちゃ僕に合ってて。やっぱりこう、その自重よりもさらにこう負荷かけれるので、うんうん、あんまり回数こなさなくても、
うんうんうん、
その、かなりのこの負荷を かけて、
一発にね、
そう、やれるっていうところが良くて、しかもダンベルの筋トレって結構いろんな種目できるんですよね、
はいはいはい、
あれも。やり方によっては。それでも、それめちゃくちゃハマっちゃって、たんですよね、そのもうなんかダンベルの筋トレもだからやってます。そのリサイズも終わってからダンベルの筋トレやってます。ずっと
リサイズ終わってからもダンベルをダンベルの筋トレ。
そうですね。
ダンベルでもじゃ結構上半身系が多い。
上半身がまあ基本は多いですね。でも一応下半身系の例えばなんだろうな、ルーマニアンデッドリフトって、まあ、デッドリフトですね、要は。
ああ、
っていう、はいはい、もう太ももとかやるやつとか、あと一応、その、はい、手にダンベル持って、
スクワットみたいな。
そうそうそう、あの、スクワット、うん。ブルガリアンスクワットみたいなのやったりとか、もやってるんで、うん、一応下半身もやってるけど、結構でも上半身がメインのところが多いかもしれないですね。
あれは買ったんですか？ベンチは。
いや、買っちゃいましたね。ベンチプレス、いや、本当にダンベルとベンチプレスさえあれば、もう全部できるじゃん、みたいになったんですよ、もうなんか。
確かにね。そのベンチっていうのは、あれですね、その、なんとなくイメージつくと思うんですけども、寝っ転がって、こう、バーベルとかダンベルとか上げてるシーンあるじゃないですか。あの、椅子みたいなやつですね。
うん、なんかこう、角度変えれるんですよね、その。
ああ、そうそうそう。
背もたれの部分とかの。
うん。うん、
もうそれで、あ、これ、もう、ダンベルさえあれば、どの種目も大体いける、みたいな感じになって。
うん。
めちゃくちゃやってますね、だからそれで。
え、めちゃくちゃやってってこと？その1日、毎日、どのぐらいやってるんですか？その。
一応、毎日はやってないですね。そう、なんか。
毎日やっても効果は薄いというか。
そうそうそう、すいません、
素人ぐらいはけないと。
いや、そういうことじゃない
。そう、休むことも大事なんで。
そうそう、回復も大事なんですよ。
いや、その、だから、すごくやってるって、じゃあ、一日は一回、その、やると、やる日。
はいはい、はい。
筋トレやる日はどのぐらいや、どういう感じで
やって るんですか？やる日は、まあ、ちょっと、だらだらやってる部分もあるんで、
うん。
まあ、多分、2時間とか。
そんなやつ？
それぐらいはやっ、
え？
そうですね。まあ、なんか、その、ずっと、重いもん持ち上げてるわけじゃないですよ、もちろん。
そじゃなくて。人が入りますからね。
そうそうそうそう。なんか、YouTube とか流しながら、
うん。
ちょっと休んで、まあ大体ちょっとだけ休んだらもうまたこうやって、
うん、
でまたある程度こなしたら休んでみたいなのをやってるんで、でまあそれダラダラやってたら、まあ大体2時間ぐらい僕はなんかいろいろやってるみたいな感じです
ね。ドラマとか映画とかをちょいちょい見ながらとか、そういう その YouTube 見ながらとか、ながら筋トレみたいな感じで。
そうですね。そう
はは、じゃあ結構ムキムキしてきてるんですか？
まあそうですね。筋肉つきましたね。去年より多分。
その当初の目的の、そのバスケットボールのトレーニングでこう機敏な動きみたいなのにも繋がってる。
いや、繋がってないんでしょうね、バスケットの、その、俊敏性とかと全然違う方向ですからね、そのなんか。
まあ。
っていうかもう、なんかそれ以来というか筋トレ始めてからバスケやってないっていう。じゃあ、いや、なんか、また暖かくなってきたんで、また行こうかなと思ってるんですけど、まあでもなんか、冬の間はあんまり行ってなかったんで。
ああ、バスケでこう、バスケで解消してたストレスとか、発散してたものっていうのがもう筋トレでも間に合っちゃって、感じに。
そうですね。
でもなりつつある
っていうかね。筋トレ本当今なんか気持ちよくて、筋トレが。そうなんか辛いとかじゃなくなってきたんですよね、その筋トレが。
へえ。そんな相性が良かったの、いいですね。
いや本当。まあこれなんかやっぱで筋トレとかまあ運動もそうだと思うんですけど、なんか人によってなんか合う合わない、なんかやり方の合う合わないあると思うんで。
うんうんうん。
僕はなんかたまたまその家でベンチ置ける場所もあるんで、
うんうん、
ベンチを置いて、まあ、ダンベル買っても怒られないんで、ダンベル買って、その、
そうだね、
やるっていうのがもう僕にはすごく合ってたっていう。
だって、クラゲくんち別に、ね、やろうと思ったらパワーラックみたいな導入できるわけじゃないですか。
導入できますけど、さすがに、ちょっとそこまで行くと大変なことになってしまうんで、あれですけど。
はい。あれ、クラゲさんもともとバスケットやってたんでしたっけ？
うん。
あの、昔の部活。
はい。
あの、バスケでも正直、筋トレ、いります？筋トレ、その、いや、あの、もちろん筋肉は、あの、一定の筋肉はいるけど、
はい。
どっちかというと、こう、なんか、ダッシュとかさ、その走、はいはい、その、なんだろうな、こう、ダンベル使うやつというかは、どっちかというとダッシュしたりとか、あと、ま、一人でバスケするんだったら、別に誰かをこうブロックアウトとかする必要もないから、入り口がバスケだったって話ですよね、単純にね。
まあまあまあ、単純にバスケやってて体力落ちたな、みたいな、
うん、
っていうところからってところですね。
でですね、うん、そうそうそう。久しぶりにやってみたら体力がついてることが実感できるかもしれないってことですよね。
まあそうですね。う
ん、なるほど。
まあ、うん。
なんか、筋トレ自身は、じゃあ、まあしばらく続きそうですか、まだまだ。
いや、まあ全然。
全然
っていうかもう、あの、本当はダンベルを新しいの買いたくてです。
そうなります
ね。ずっと我慢してるんですけど。
え、その今、あれは、あの、重量変えられるのは、あの、カチッてスイッチするやつ？
いや、なんかもう、すっごい安いやつなんで、なんか。
あ、雲くるくる回してこう。
そう、くるくる回して、なんかネジ止めるの外して、カチャカチャって入れて、またカチャカチャって回してみたいな。
もうワンタッチのやつ買った方がいいです。
そうなんですよ。しかも重量がもう足りないんですよね、10キロとかじゃ。その10キロ10キロで一応片手10キロ10キロで、はいはい、まあ、
うん、
両方で20キロなんですけど、
ねうん、
足りなくなって、すぐ足りなくなっちゃうんですよね、もうその。
足りなくなっちゃう。
もう1ヶ月ぐらいで10キロ、じゃあちょっと物足りなくなってきて、みたいな。
うんうん。
まあ、もうあと回数増やすしかないみたいになっちゃうんってきていて。
え、ダンベルっていくらぐらいするんですか、これ。
うん、まあ、なんか物によりますね。
ピンキリか。
僕が買ったやつ多分もう安いやつなんで、
うん。
二つで5000円とかもそれぐらいなんですけど。
そんなもん。
でもなんか、よくある。
2、3万ぐらいのやつ。
そう。なんかブロックダンベルっていう、なんか、カチャカチャってすぐ重量変えれるやつは3万とか、それぐらいのやつですかね。
買いましょう。もうスイッチ2買ったと思って買いましょう。
いや、スイッチ2は買うからダメなんですよ。
スイッチ2はなんか重くないもんね。
あ、なるほど。
普通がね、40キロぐらいあったらね。
40キロぐらいあったら、あの、持ちながら筋トレできるわけだね。ゲームしながら筋トレができるわけだからね。でも、もう買う手前ですよね。その感じはね。新しいやつ。
そうですね。ちょっともうちょっと、
うん。
体が良くなってきたなって感じたら、買おうかな。
うん。いや、もう買い時、もう買った方がいいんじゃない、うん、
もう買った方がいい。
もう買った方がいいよ、それは。
何ですか、その。他人事だと思って。
いや、逆にだって、その我慢してる、その、そんだけ筋トレしてて、その、物足りなくなってきてるわけでしょ、その、今の器具が。 その買わない理由がわかんないのよ、逆に。なんで買わないんだろうな、みたいな。
もうちょっと今のやつ追い込みたいんですよね。な
んかちょっと
まだちょっとやっぱ、ホームとかも良くないんじゃないかなとか思ってるんで。
ああ今のダンベルのポテンシャルをもっと引き出せるんじゃないかってこと？
そう、まだその甘えなんじゃないかな、みたいな。その重量に頼ろうとすん
な。ああ、なるほど。
ああ、なるほどね。
別にいいと思うけどな、その、うん。
そう、道具はいいの買った方がいいと思いますよ。
そうですね。次買うとしたら何キロ、マックス何キロぐらいのやつが欲しいんですか、ちなみに。
何キロだったっけな。
片方20までいく。
いくつ、なんかね、欲しいものリストに確か入れてるんですけど。
欲しいものリストに入れといたら、急に誰かから送られてくるかもしれないね。
ね。
片方で 41.5 キロとかかな。
41? 片方で。
80? あ、そんなのあんだ。
うん、ですね。
40ってもう、40? はぁ、あ。結構重たいですね。
結構重たいと思います
。三男よりかも重たいじゃん。小学生より。
片方40だと結構ね、でも、でかくなりそうだね。
うん、
あ、こういうやつか。
でもなんか、ダンベル買うんだったらもう最初からこれ買った方が良かったなって本当思いましたね。
でもわかんないもんね。その
本当わかんないですよね。
逆にそれをじゃあ買うぞっつってさ、気合い入れて買ったのがいいけどさ、全然やんなかったって言ったらもう本当にもう。
まあそうなんですよね。
邪魔だもんね。それでなんか足とかぶつけた日にはもう何やってんだろうってなるもんね。いやもう僕も筋トレしてるんですけども、僕は逆に家だと全然ダメで、ジムに行かないと。無理だなっていう風に最近はなってますね。
はいはいはい。
やっぱりこう場所が変わらないと筋トレモードにならない自分がいますね。
僕は全然運動、そういう意味だとその負荷をかける運動そんなしてないな。週末の野球ぐらいだもんな。
もう最近だから本当健康的ですね。めちゃくちゃ。
健康的ですか。はい、うん。その一日のそのあれ聞きましょうか。最近の健康的な生活ぶり聞きましょうか。
ああ。
うん。うん、
いや、朝、まあ、最近だいぶ暖かくなってきたんで、
うん、
朝はもうだいたい5時とか5時前ぐらいに起きたりとかして、
早えな。
だいぶ。
で、散歩に、
あ、散歩
海沿いの散歩に出かけて、いいね、うん、1時間かもうちょっと長くぐらい、多分歩いて、
うん、朝1時間散歩できる人すごい、すごいわ。ほう。なるほど。
で、それもなんか、
うん、
あの、なんていうの、ウェイトリスト、リストウェイト、あの重みをつけ、重しをつけて、ね、そうそうそう、歩いて、
格闘家がつけて外すと速くなるやつでしょ、
手首とかにつけるやつね。
そうそうそう、うんうん、あれつけてちょっとパワーウォーク気味に散歩して、
もうなんか僕の中のイメージなんかだんだんとバキと重なってきましたけど、クラゲさんがなんかこうタンクトップでこうい
いですね、
海沿いをこう歩いてて、う
ん、でも夏とかは本当そうです、タンクトップで
格闘家じゃん、もうそれ。なんか
おいいね。
おで、その歩いて散歩して
帰ってきた
で、ね、で帰ってきて、うん、帰ってきてもまだその7時前とか、まあ、うん、
早いな。
まあ、7時過ぎとか、まあ、7時ぐらいですよね。
うんう
ん、で、まあ、そっから、筋トレやる日は、筋トレして、みたいな感じで、もう気持ちがいいですよ。なんか生活習慣結構、冬とかは寒いんで、ちょっと長やっぱ、布団にいる時間がどうしても長くなるから、うんうん、7時とか、まあ、8時ぐらいは寝てたりするんですけど、最近やっぱ暖かくなってきたんで、だいぶこう戻ってきて。
明るいしね、
そうそうそう、明るくなってきてるんで、早い時間から。だいぶこの、そのリズムにまた戻ってきていて、最近。だからなんか睡眠も本当、睡眠もめっちゃ大事なんですよ、筋トレって。
なるほど、そうですね。その間にね、はい、回復させて。
筋トレより大事ぐらい睡眠大事なんですよね。うん、
なるほど。
だからもう睡眠も、だそれぐらいの時間に起きると、夜なんか本当は、だからもう9時ぐらいには眠たくなって、なんか寝てたりするんですよ。
じゃあもう今日今収録今10時だから、もう
今日はかなりこう収録に向けてテンション上げてたんで、まだ眠たくないんですけど。
ありがとうございます。わざわざ。すいません。
よかった。すごいな。いいっすね。いいね。
もうだから筋トレ結構、ね、本当僕、最終的にやっぱ筋肉に帰結すると思ってて、いろいろなことが、
うんうんうん。
そのやっぱり筋トレって、まあもちろんそのね、そういうトレーニングも大事ですけど、やっぱ寝ることとか、
うん、
食べること、
うんうんうん、
っていうのがもう全部こう筋肉にこう向かって全部こう、うん、集中してるというか。
筋トレ始めると食事の質とか睡眠の質とか気になりだしますもんね。
そう、そうですね、うん。やっぱなんかせっかくあんな重いもん持ち上げてやったのに筋肉つかなかったら嫌じゃないですか。
そう。そうですね。時間も使って辛い思いしてるのに。うん、
じゃあ、食事とかもその筋肉つくようにシフトしていってるわけですか？その筋肉
めちゃくちゃやってますね。やっぱこう、ね、タンパク質量とかね、PFC バランスみたいなの大事ですよね、やっぱり。
ああ、やっぱりそういうの。
PFC バランス。
プロテインとファットとカーボン。
そうですね。
うん。
で、大体カーボンが普通の人は多いんですよ。その、まあ、炭水化物ですよね。
うんうん。
確かに。
エネルギーを炭水化物で取ってるんですけど、まあ、基本、プロテインでやっぱ取った方がいいっていうところですよね。
うん、ああ、タンパク質で。ほうほうほう。
これで、しかも、クリスさんも、やった方がいいですね。これ筋トレしない人も、タンパク質多く取った方がいいんですよ、これって。基本的に。
そう、なんかカレー、その年取ると、よりそういう感じになるみたいですね。
はい、
うん。
僕が好きな柿の種なんか、ファットとカーボンしか入ってないんじゃないですか。
そうね。
まあ、そうなんですよね、うん。
プロテイン要素ないよ。
プロテイン要素ない。
プロテインはちょっと高いからね。
そうなんですよね。うん、
食事で賄おうと思うとどうしてもお肉とか。
はい。エンゲル係数がね、もうすごい。
あ、そういうこと。
あ、クラゲさん
で
も
自分で料理するでしょ？
はい。
とんかつばっかり食ってるわけじゃないじゃん、だって。
とんかつも最近食べてないですね。
ファット
も。基本だからやっぱりプロテインをまずメインで考えるんで、
うんうん、
まあ鶏胸肉とか、
あ、
や
っぱそうなん
だ、
うんうん、
卵とか、
うんうん、
あとまあ普通にまあプロテイン飲むとか。
パウダーってことね。
はい。豆腐とかヨーグルトとか。
うんうん。
もうそういう感じですよね、やっぱり。
だいぶ変わってきてる。
うん。なんか大体目安みたいなのがあるんですけど、結構この目安結構厳しいんですけど、うん、自分の体重の2倍ぐらいのグラム数を1日にプロテインで取ると、まあ、良い。
60キロの人だと120グラムっていうイメージ。
そうですね。
120グラムのプロテインを取るって結構大変なんですか、それ。
結構大変ですね。
プロテインパウダーで飲んだとしても、あれ、
うん、
1回飲んでも20グラムぐらいなんで、6杯とか飲まないといけないってなる。
そんな飲まなきゃいけないの？
うん。
そうですね。かなり意識しないと無理ですね、
もちろん食事からもね、まあ、もちろんお米とかにも多少はプロテイン入ってるから、
はい。
そのご飯をたくさんちゃんと食べるっていうのも大事なんだけど、意識して追加していかないと、
うん、
体重の2倍グラムっていうのは結構多いっすよね。
多いですね。
うん。
そうなんだ。じゃあそのタンパク質を意識的に取っていく。うん、ああ、でもプロテイン、プロテイン入りのなんとかってじゃあちょっと意識して食べた方がいいですかね。
最近でも結構ね、そういう銘打ってる商品多いくなって
ますね。多いですね。
うん。
多い多い。なるほどね。いや、ちょっとなんかやばい。すごい筋トレしてる二人に挟まれてるから今なんか圧がすごい。
うん。いやでもオセロみたいにひっくり返って
ひっくり返んのかな。
あとあれなんですよ。そのまあその PFC バランス、タンパク質、脂肪、炭水化物のバランスっていうか、まあそれも大事なんですけど。
うん。
ビタミン C が大事なんですよ。ビタミン C がなんで大事かっていうと、なんか結構筋結合に結構ビタミン C がまあ重要な要素としてあるんですよね。
筋結合。
まあその筋肉を作る働きみたいなところですよね。うんうん、その修復するというか。
うんうん、
だからそのなんかの研究かなんかで、
うんうん、
その別に筋トレしてる人じゃないんだけど、おばあちゃん二人、そのビタミン C をめっちゃ取ってるおばあちゃんと、全然取ってないおばあちゃんで調べたら、もう全然違ったって、その筋肉のつき具合が。
へ
っていう研究もあったりするんで、ビタミン C の摂取っていうのもすごく大事なんです。だからよくね、果物とか、ビタミン C いっぱい入ってたりしますけど、うんうん、よく取った方がいいですよ。
でも、果物ってさ、結構なんだっけ、糖質が多い。なんか、あんまり食べすぎてもちょっとこう、はいはい、あれって言いません？その、逆に体に悪いことないの。
甘い、まあまあ、ほどほどに食べれば大丈夫と思うんですけどね。
ほどほど難しいんだよな。ほどほどね。ビタミン C が取れる。
僕のおすすめは、ゴールデンキウイ、おすすめですね。
ゴールデンキウイ。
はい。
今日食べた僕。
ゴールデンキウイは、そのなんか、ビタミン C の ビタミン C の含有量がめちゃくちゃ多いんですよ。
そうなんだあれ。
その果物の中でも。
うんうん。1個で1日の推奨量摂取できますって書いてある。
はい。
うん。お、いいじゃん。
で、しかも、まあ、美味しいじゃないですか、あいつって。
美味しい美味しい。うん。
で、あいつってしかも、なんかそんなに調理しなくても、半分にとりあえずパッて切って、あとスプーンですくって食べれば、
うん、そうね。
食べれるんで。
カップみたいになっちゃうもんね、もう。
そうそうそう。うん、だから、めちゃくちゃあいつもういいんですよ。
ああ。そうか。有酸素運動におけるバナナみたいな感じで。
そうですね。
バナナもなんかね、パッケージ化されてて、さ、脂質なくてタンパク質が取れるからさ。
はい、確かに。そういう感じなのか。ゴールデンキウイ。
あでもね、ビタミン C ね、風邪とか免疫系のね、強化にもあるから。
そうですね。
ね、取って悪いことないし、
うん。
うん。
なるほど。そう考えると自分の食生活、ちょっと見直さなきゃいけないなって気持ちになってきますね。
うん。うん。最近はあんまそうでもないんですけど、一時期やっぱちゃんとつけてましたね。あの、何食べたかみたいな。
おー。レコーディングしてたわけですね。その記録をつけてた。
そうですね。最近あんまりやってないんですけど、もういいかなと思って。
ほう。で、その料理とかはさ、でもその鶏胸肉がいいぞとかだと、こう料理が単調になったりしないんですか？
ああ。
そんなことはない。
まあなんか、
ちょっと変化つけてる。
なんか、ある程度、厳しいから、なんかもう、全然いろいろ食べれないんじゃないかって思うかもしれないですけど、
うん。
まあ、ある、そのなんか計算した PFC バランスで見ると、まあ、こう、3食に1食ぐらいは別に何食っても大丈夫なんですよ、大体。
うん。
他の2食は、まあ、なんかもう鶏胸肉だけ食べるとかになっちゃうかもしれないですけど。
あ、でも、
割と僕でもそういうとこありますけどね、そのなんか。まあ、なんか僕は大体いつも鶏胸肉を、あの、低温調理器で調理して鶏ハムにしてるんですけど、ずっと。まあ、あと、温泉卵も一緒に作ってみたいな感じで。で、それが常備されてるんですけど、まあ、その、ちょっと小腹空いたら、その、鶏肉の鶏ハムを食べて、みたいな感じで、まあでも一食ぐらいは、なんかちょっと美味しい、なんかもん食べたいな、みたいな感じで、普通にパスタ作ったりとか、そういう感じだったりするんで。
なるほどね。ちゃんとその、なんか、緩急をつけてるわけですね、ちゃんとね。
そうですね。
なるほど。じゃあもう、クラゲさん、じゃあ、あったらもうムキムキになってますね、これね、きっとね。でかくなってるわけでしょ。
どう、でもやっぱ、特にやっぱ上半身鍛えてるっていうか、
うん、
まあ、あの、ダンベルベンチプレスっていう、なんかそういう種目を結構よくやってるんで、やっぱり胸板が厚くなってきましたね。胸筋がやっぱりついてきた感じがしますね。
もともとしっかりしてたじゃん、イメージとしては。
は、なんかその体格は良かったけど、別に筋肉がついてたっていう感じでもなかったと思うんですよね。
それが、だいぶそれがこう筋肉っぽい。
そうですね。特にまあ、下半身とかも、の方が太かったかもしれないですけど、今なんか上半身の方がでかくなってきてる感じが、やっぱしますね。
ちょっとこれは見に行かないとだね。
そうですね。まあ見に行か、別にその写真見してもらったら、見に行かなくても生で見たい筋肉を。
いや、写真じゃ伝わんないよ。
いや、伝わるでしょ。伝わりますよ。伝わるよ。
写真じゃ伝わんないよ、筋肉。
いや、逆に写真で伝わんなかったらまずいし、そんな大したことないかもしれ
ない。いや、でも、まあ、でもまあ、ホームジムも見たいじゃん。
あ、ホームジムね。それは見たいね、うん、ちょっとね。どんな感じかって、ね。
いや、いいっすよ。うちなんかもうヨガマットとストレッチポールもあるんで、
うん、
ちょっと、ホームジム化して。筋トレする前に、ちょっとストレッチして、柔らかくしてからやるとか、してるんで。
すげえな、凝ってんな。
まあ、もともとね、凝り性であるからね。
うん。
うん、
そうですね。
ここからは結構しばらく行くんじゃないですか。
いや、筋トレでもいいっすよ、やっぱり。なんか、さっきも言ってたんですけど、そう、ながらでできるんで。
うんうんうん。
僕も、あの、ずっとただ筋トレをしてる時間って別にないんですよね。なんか動画見たり、YouTube 見たりとかして。散歩してる時も大体僕あの、YouTube で経済情報を見ながらとか。まあ、ハテナブックマークの。
何なの？このキャラクターがよくわかんないけど、格闘家なのかさ、そのインテリ路線なのかさ。
いや、インテリ格闘家ですよ。
最近やっぱりそう。たまに出てくるけどね、その、すごいこう、経済情報とかさ、なんかそのビジネス情報チェックするけど、めっちゃ強いみたいなさ。
いるじゃん。
いるけどさ。
それで、あれで
特に、あれじゃないですか、やっぱトランプが暴れてるじゃないですか、やっぱり。今日も暴れてんなって思いながら、こう見ながら。 筋トレするわけですよ。う
ん、いくらね、経済状況が悪くなっても最後は筋肉残るから。
そうそう。俺もまあでも筋肉あるしな、みたいな。そういう。
暴れてるトランプを抑え込みに行ける。
そう。
行けますね。
行けちゃう。
お前筋肉あんのかっつってこう、行けるじゃないですか、やっぱり。
いやもう、トランプさん、年で結構年齢高いでしょ、トランプさんも。
トランプはないけどな。でも周りで SP は強そうだからな。
SP は強そうですね。
まあ、SP は強いよ。トランプさんに78歳だそうですよ。それは筋肉はないわな。なるほどね。YouTube、その見てるやつは、経済情報番組以外はないんですか、はい、その、よく見てるやつって。まあ、大体、だって経済情報って言っても
さ、何系を見てる、配信とか、ゲーム系とか。
あ、配信は、ま、ゲーム配信ですけど、うんうんうん、まあ、でも筋トレしてるときは大体その経済情報系が多いんで。
へ
ぇ。そんなに、
そんなにあるだって。ありますよ、ありますよ、結構。
あ、そうなんだ。
とか、まあ、普通に今の経済情報の、その、
時事ネタニュースみたいな。
やつもありますけど、うんうん、なんか、経済系の本の紹介とか。
う
ん
う
ん
う
ん、
ああ、そっか、その財務諸表の見方がどうこうとか、まあ、株式がどうこうとか、はい、投資がどうみたいな話とか。
そうですね。その辺のやつとか。
これだ、これ次のリサイズ FM どうなんだろうね。
いや、確かにね。確かに、ね。
筋肉をリサイズしてるわけじゃん、今。
そうそう。クラギさん自身がリサイズされて、ちょっとでかくなりましたみたいな。
リサイズ
そういう。そういうコンセプトだったのか
みたいな。そっちか、そういうことだったのかみたいなね。伏線が回収されましたみたいな。
確かにな。
始めたばかりの頃は、なんか結構筋トレ系の YouTube 見てましたけどね、やっぱり。
ああ、なるほどね、
うん。なんかでも筋トレ系の YouTube 難しくて、うん、なんか、その当たり外れがあるんですよね。この人に、のやつを見た方がいいみたいなのがやっぱあるんですよね、なんか。
相性的なとことかだったりとか、情報の質的な部分。
まあ、相性というか、そうですね。うん、なんか、こいつは良くないなみたいなのがあるんですよね、なんか。なんか、いろいろな、その、いろんな人の意見も聞いてると。
まあ、でもあるよね、でもね。
そのやっぱり YouTube でバズるためにやってるなみたいなやつとかあるんですよね。
そうそうそう、 PV を稼ぐために、ね、あちこちいろんなことに手を出してみたいなのは、それありそうだもんね。
な
るほどね。で、もうそれは見なくなって、でも経済情報もありますよね、その似たような感じでね。まあ、するための。まあ、
どのジャンルでもね。
まあまあまあ、そうですね。経済情報はまあ、いろいろ拾いつつ、自分も見つつみたいな、そう考えの種にするぐらいのものなんで、別に、それを真に受けてみたいなことはないですけど。
なるほどね。
うん、
ちなみにトークメモにはその料理が楽しいって書いてあるんですけど、
はいはい、
そのさっきのそのね、その筋トレ、筋肉つける、方面のその料理以外の方も結構楽しくやってる感じなんですか、その美味しいもの食べるぞみたいな軸で。
そうですね。その話もしちゃいますか。
あ、これじゃあ来週の方に回しときましょうか。料理系の話は。
うん、
はい。ちょっと、クラゲさんといえばね、料理話ですからね。
そうね。料理はね。
うん。
うん、
まあ、これちょっと来週に。
トンカツ食べなくなったんだね。
食べなくなったんですよ。ちょっとびっくりしました、
ね。あ、まあでも、ちょっと行ったりも。しましたけどね。まあちょっとその話は、いや、ちょっとその話はしましょう。まあ来週
で、ま、来週に、
あの、はい、次回。
次回しましょう。食べ物話はね、次回しましょう。
まとめて。やっぱりさ、ほら、クラゲさんね、今までのゲスト、昔から聞いてる方だったらもうね、うん、あ、クラゲさんといえばってなったら、こうやっぱトンカツの人だ、みたいな感じのね、キャラ設定がもう、なんとなくされてるところがあるんでね。あれ、今回、トンカツ食べなくなっちゃったのみたいなのがね、あるかもしれないから。
うんちょっとその辺は。すいません、クラゲさんの、
はいはい、
なんだっけ、テーブルゲームとか、ね、前回ゲストの時にほら、テーブルゲームをやったり、作ったりみたいな話があったじゃないですか、ハードゲーム作ったりみたいな、
うん。はい。
で、さっきの経済関連の話で、トランプさんのなんか関税云々の、あのせいで、なんかボードゲーム業界がやばいんじゃないかっていう、
ああ、はいはいはい。
やつをちょっとちらっと見たことがあるんですけど、はいはい、あれはなんか、うん、なんかほら、要は、なんだ、製造とか。
いや、あれは、
うん。
あれですよ。まあ、僕らみたいな、その、小さくインディーズやってる人はあんま関係なくてですね。
あ、関係ない。
あれ、何を言ってたかっていうと、大体ボードゲームの、なんかコマとかカードとか、うんうん、そういうの大量生産して作ってるところって中国で作ってるんですよ。
うんうんうん、
で、その中国で作って、まあそれ日本で売る分にはまあいいのかもしれないですけど、それをアメリカでも売る ってなってくると関税の問題が出てくるから結構まずいみたいな話をしてる人はいましたね。うん、まあ、それでも大手ですよ、本当に。
ああ、じゃあ別にクラゲさんたちのそのインディーゲーム業界はそんな影響はない。
そうですね。まず、だって中国で作るってなると、それなりの量を作んなきゃいけないんで、まず。
うんうんうんうん、
それである程度こう安く作れるみたいな感じなので、
うんうん、
まあ、まずそこまで行ってないっていうところ段階だから、だいたいまあ国内でなんか印刷会社に頼んで作るぐらいのレベルだったら、あんまもう全然関係ないですね。
そうなんだ。え、あれは自分でやってる方はどうなってるんですか？
やってる方は、うん、そうですね。ちょっと今年ってか、春、またゲームマーケットあるんですけど、それに関してはちょっとまだ一回見送ってるんですよ。次はまた、新しいの作って出したいなとは思ってますね。
なるほど。いや、それはそれでちょっと企画もね、しつつやってますね。うん、
はい。
じゃあまあ、クラゲさんのこの半年のアップデートは筋トレで、
筋肉アップしてたん
ですね。
そうですね。いや、筋トレは本当にいいっすよ。僕はなんか、たまに例えるのは、筋トレは僕サウナと一緒だと思ってるんですよね。
おう筋トレサウナ
の。ごめんなさい。その心を聞きましょうか、まず。うん、その、
はい、はい。サウナって意味わかんなくないですか、まず最初に、普通に見た人からしたらなんか、なんでわざわざ暑いところで我慢して入ってるんだろう、みたいな。
う、ね、
あるじゃないですか。
うんうんうん、
でもあれ、慣れてくるっていうか、なんか何回もやってると、こう、気持ちよさが分かってくるみたいな部分があるじゃないですか。
うんうんうん、最初は分かんないね、うん。
そうそう、筋トレも同じで、
うん、
最初もうきついわけですよ、やっぱり。きついな、みたいな感じでやってるんですけど、うん、なんかそのどっかで、こう、ラインを超える時があるんですよ、その。
うん、
あ、気持ちいい、みたいな、なる瞬間があるんですよ。
大丈夫なの、その瞬間は。
まあでもほら、ランニングとかもそうだしさ。
あ、そうそうですね。うん、そうそう。なんかランニングとかもやっぱり、うん、気持ちよくなる瞬間ってあるじゃないですか。
うん、最初はきついね。し、周りから見てもね、何の人走ってんだろうみたいな感じになるけどさ。
で、だんだんその気持ちよさを求めてやるみたいな感じになっていくんで、その、やっぱサウナと同じだなって僕は思ってますよ。
なるほど。まあ僕、サウナもそんな入んないから、その例えがあんまりこう、ピンとこないかもしれないね。まあ、気持ちよさいいっていうのはわかるか。サウナはまあわかるか。
うん。
あれが筋トレにもつながってるってことなのか。なるほどね。面白い。いいね、じゃあもうしばらくは筋トレもちょっと続けるし、ダンベルも買うし。
なん
か、
ね、
その、目標というかさ、例えばマラソン、その走るだったら、マラソン走り切るとかさ、マラソン走り切ったら何分切るとかさ、その目標があるじゃないですかね。こう走る人たちって。はい、筋トレはあるんですか？この何キロ上げる、何回上げるとか、この自分のこうラインみたいな。
今のところはないですね。え、なんかもともとはやっぱり運動不足だったんで、
うん、
もうちょっと体重落としたいなみたいな、そう、ダイエットで考えてたんですけど、
うん、
筋トレ始めたらダイエットできないんですよね、なんか。もう筋肉がついちゃうから。
増やしていく方ですね。どっちかっていうとね。
なんか全然筋肉がついてやっぱ減らないんですよね、なんか、うん。まあ食事制限していけば減るんですけど、多分その分筋肉も
減っ
つかないので。
せっかくついてたのにな、ね、
そうなんですよ。なんか難しいですよね、その辺。なんか、体重変わんないですけど、筋肉が増えてるから、まあいいか、みたいな感じで、なんか、見てますね。
じゃあもうこれはもうずっと続くね、この筋トレね。
う
ん、
そうですね。
逆に多分そういう目標があった方がなんかね、そこで一旦こう区切りみたいになっちゃうと続かないっていうかね。
う
ん、
ああ、そうですね。
あるかもしれないですよね。
それはあるかもしれないですね。
なるほど。
うん、だからこう、生活の中に今組み込まれてる状態になってるから、そういうものの方が結構長続きするんじゃないですかね。
うん、
そう思いますね。
はい、わかりました、ラゲさん。じゃあちょっと僕は、正直筋トレ、まあ、長山さんはやってて、僕はやってない側の人間なんで、うん、まあそうね、筋肉、筋トレな。筋肉つけなきゃって気持ちはあるんですけどね。だ僕はまだクラゲさんの、前のクラゲさんと同じ状態ですよ。筋トレ、筋肉つけなきゃな。
ああ、考えてる感じ？
考えている。うん。で、なんだっけ、自分の高校生とかの、ね、運動をやってる子供の体を見て、俺も若い時はこんな体してたんだよな。いいなって思う。
戻りますよ。
うん。
いや、戻んない。
いけます。まだ間に合いますよ。うん、
僕だってただ18とは言わないけど、20代ぐらいの、20代何もしなかったから、20代よりは今の方、体の方、がっちりしてるもん。
そうか。なんか気がつくとさ、なんか本当老人の体になりつつあるんじゃないかっていう恐怖がこう、ね、お風呂に入る前とかに鏡とかパッて見ると、まあ言ってもこう体動かしてるから、そんなね、その、だるだるではないんだけど、なんかこう、ある、肌の張り、たるみとかあるじゃないですか、だんだんと。
はい。
ね、なんか そういうのがちょっと見えてくると、なんか、あって思いますよね。
やっぱこう、なんかで読んだんだけど、若い頃は別に何もしなくてもいい感じの状態がこう自動的にキープされるじゃないですか。
うんうん。
年を取ればするほど、二極化というかね、どっちかしかなくなるんですよね。キープするのに努力をするか、せずに、そのまま劣化するかっていう、
うん。
うん。その幅がどんどんどんどん短くなって、多分40後半になってくると、もうやんないとキープはできないみたいな。
もう40後半です。
そうなんですよ。なんで僕も始めたの40後半だから、ちょうどいい。
そうか。
うん。
始めるのに遅いってことはないんで。
そうです。あるでしょ。
いやいや、
ない
ん
です
よ。
ないんですよ。ないんですよ。
うん、
常に今始めるのがベストなんですよ。常に今が最新なんですよ、なんか、
うん。一番若いからね。
そうか。なんかすごい。
コーチングみたいになっちゃう。
コーチングみたいになってますね。はい。まあちょっとこれを聞いているね、あのなんかあ運動しなきゃなって方も、まあ二人の話を聞いてね、始めるきっかけになるといいかもしれないですね。
そう、
僕も。
だおっさんがね、みんながね健康の話し出すのも、もうやんないとダメだからなんですよね。もう
なるほど、ね。
キープできないんですよ。もう
そうなんですよね。
うん。遊びがないんですよ。もう。
なるほど。
うん。
そうだよね。
いやなんかでもその健康のビジネスって意味わかんねえなって若い頃思ってたんですけど、
うん、
今になってやっぱり健康のビジネスって儲かるんだなって思いますよね、やっぱり。
めっちゃ思う。わかる、すげえわかる。
うん、これ儲かるわと思いますよ よね。
やっぱりそのコンプレックスというかペインポイントをさ、
ね、
きちんとこう見つけてね、それをちゃんと解消しますっていうのを歌ってやってる、ね。
しかもある程度それが必要になる頃ってある程度お金持ってる時期になるじゃないですか。
うん、
それは儲かるなと思いますよね。うん、ねそうなんか。
なるほどね。
いやー、やりますか。もう、カードゲーム作ってる場合じゃないよ。
そうっすね、うん。
プロテイン作ろう。
いやー、ほ
ん
と。
うん、サプリ作っても
いい。考えたいっすね。健康ビジネスを考えたいっすね。
はい、ありがとうございます。まあ、そんなとこですね、前半はね。
はい、うん、
前半
はい、健康ビジネス。やってきたいっていう。
健康ビジネス。まあ若い時はやっぱそういうさ、やっぱその実感がないから、
うん、
ね、クラゲさんその健康ビジネスなんじゃそりゃみたいな感覚ですけど、やっぱ確かにね、うん、こう、我々、もう僕もわかりますよ、その健康ビジネス儲かんだなみたいなのは、うん
ね
うんまあ。いろんなね、ジャンルはありますけども。はい。ということで、前半は、クラゲさんをゲストに、前半は最近のね、クラゲさんのこう、近況と、そして最近ハマってる筋トレのね、話ね。
はい。
はい、
始めるのに遅すぎることはない。常に今がベストっていうね、ことですので。はい。私含め筋トレしてない方はぜひとも、その言葉を励みに取り組んでみると良さそうだなと思いました。はい。
はい。
ということで、おっさん FM では皆様からのお便りや感想をお待ちしております。概要欄にあるお便りフォームや、Twitter、新 X 上で、ハッシュタグおっさん FM をつけて投稿してください。また番組のリスナーの方が集うディスコードサーバーもありますので、そちらもぜひご利用ください。今回のおっさん FM はここまでとなります。それでは皆さん、また来週お会いしましょう。さよなら。
さよなら。
さよなら。